章21節マリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい、つけなさい。この方こそご自身の民をその罪から救ってくださる方です。感謝をします。クリスマスの前になると必ず読まれる箇所でございます。先週からヨハネによる福音書から私たちはこのイエス様のことについて少しずつ見てまいりました。今日もヨハネによる福音書の一章を開いてください。一章の九節から。先週この光について明かしするために来たバプテスマのヨハネをちょっと見てまいりましたけれども、8節を見ますとこう書いてあります。彼は光ではなかった、ただ光について明かしをするために来たのである。そしていよいよいわゆる主人公の登場です。9節、すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていた。この方は元から世にあられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったとヨハネは言っております。まず光のについて証しをするために来た人を紹介、あのヨハネは紹介しました。この光について証しをするために来た人というのはバプテスマのヨハネのこと、そして全ての人を照らすその真の人がいる、光が世に来ようとしていたと書いてあります。この真の光、もう私が語らなくても県民の皆さんが理解できると思います。その真の光、これは御子イエス・キリストのこと。ヨハネが命がけで証しをした、その人が言う出てまいります。ここにこう言っております。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった、こう書いてあります。そして11節見ると、さらにこの方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、こう書いてあります。なぜこの方を受け入れられることができなかったか、それはこの世を追っている罪の上です。そしてこの罪は人々を捉えて苦しめて、何とかして真の神から引き離そうとします。何とかして人間が神様を信じる正しい道に行こうとするのを引き離そうとするのが、この世のを激しゃしていく闇の力、聖書はそう語っています。闇の力は光から私たちを引き離そうとする。 もちろんこの光というのはこの次に出てくるようにこの方、すなわちイエス様、イエス様は何とかして人々をこの神のことを告げ知らせるためにこのように救い主としてまさに雇用主としておられた。でもそして実際にこの世に来られた。しかしここに書いてあるよというのは私たちでありまたこの世を支配しているサタンのことを言っているんですけれども、このサタンとこの世の連合軍は何とかして神様を神の子は救いにつけていらっしゃろうとしているのに、そしてまさにその時が来たっていうのに、でも罪の力はこの方から私たちを罪の力はこの正しい方に行こうって人しているもの、神様を信じようとしている人々に神様なんていないんだよ、神様なんていうものはこの人々の妄想なんだよというふうにして何とかして神様から引き離そうとする。しかしまさしく現実にこの方は地上にいらっしゃったということをここにヨハネは言葉といういわゆる一節にある初めに言葉があった、言葉が神と共にあった、言葉は神であったという言葉で初めにはっきりとこのいわゆる神と神の御子の立場をはっきりとしていらっしゃるいるヨハネが、そしてその方をこの神と共にいらっしゃるいるこの言葉なる神、すなわち現在の私たちに分かりやすいことで言うならばイエス様のことをヨハネはどうにかしても分かってほしい。この言葉というのは神そのものなんですよということを何でもして分かってほしい。多分ヨハネはいわゆる当時のいわゆる教養人ですから、いわゆるギリシャ語ロゴスという言葉を使ってこの新約聖書を書いたんでしょうけれども、そのロゴスということは誤解やすい、ロゴスという言葉を使って何とかして人々にイエス様のことを紹介したい。だからイエス様は神そのものなんですよということを紹介する。神様が人間の形にしてを取って生まれていらっしゃるんですよということを何とかして紹介したい。だからその初めに言葉があった、言葉は神と共にあった。理解するのに非常に難しいその紹介の仕方ですね。ギリシャ語で言うともっとわかる、ロゴスという言葉もっとわかりにくくなる。幸い私たちは日本人ですから日本語で言葉と言われると私はすぐ浮かぶのは日本に古くからある言霊という言葉には霊があって、その霊は力を持っている。古い日本人のものの考え方、神道のこのいわゆる言葉の中にそういうのがあるらしいですけれども、そういう意味、そしてその力のある言葉が神様と共に神であった、神様と共にじゃなくここには神であったと。そして誠の光であるイエスを世と表現される私との関係は三段階あると 説明されております。第一にこの世あこのこれ書いてあるこの私たちは本来神のものであった。人間は本来神のものであったけれども、そのしかしその私たちは罪を犯した。その結果その神を自分たちの導き手であり、まあ言うならば創造主であり、また導き手であり、私たちの支配者である神様を神として認めたくない、すなわち罪がゆえに認めたくないようになってしまった。そしてこのその言葉を言うならば、世は神様を拒否するようになってしまった。神様なんていないんですよ、神様なんて妄想に過ぎないんですよ、というようになってしまった。そしてその第3は大切なんですけど、12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、こう書いてあります。これは私たちはもう教会に行くようになるとたびたび聞く言葉です。いや、しょっちゅう聞くことです。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。すなわち私たちはよく聞く、イエス様を信じたその瞬間にあなたを神の子供とされたんですよ、あなたは神の子なんですよ、人間は決して生まれつき聖書の言谷口正っていう人が、新約聖書公開っていう本を書いて、その中に人間は生まれながらにして神の子であった、そんなことは嘘です。いや、私たちはもう神の子供である権利を捨ててしまった。けれども私たちはイエス・キリストを信じた瞬間に、イエス様が 私のあなたの罪を背負って死んでくださったんだと信じたその瞬間に、あなたは神の子供とされる。これが聖書は主張する、特に新約聖書は主張する私たちの立場です。信じる者の立場です。イエスを神のことを信じたとき、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。だから私たちはイエス様を信じているならば、イエス様は私たちに神の子供である特権を与えてくださる。だから私たちはイエス様を信じているから神の子供なんです。これは私たちの行いによるのでもない、あくまで神様が私たちに与えてくださる特権である、ということをここで言っている。13節からはそれに対しての説明書いて、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。神によって、神様がその限りない慈愛の家に御子イエス様をこの地上に送ってくださった。私たちはそのことを信じた瞬間に神のことをされる。そして聖書は言います、それは特権である、特別の権利である、神様がくださる信ずる者に対する特別な権利である。 ということです。ですから私たちは誰が何と言おうと、私が神様を信じているならば、十字架の血潮によってすでに清められました、そのことを信じているならば、あなたは神の子です。私も神の子さえイエス様ですならば、そしてそのいわゆるそれは行いによるのでもなく、それからそのいろいろ説明されておりますけれども、そのあくまで神様が与える私たちに与える特別な権利であるということです。そして14節からは今度は言葉は人となって私たちの間に住まわれた、すなわち言葉は人となったイエス様です。さらにマタイによる福音書の1章を開いてまいりましょう。マタイによる福音書の1章の18、19を読んでまいりたいと思います。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。突然こう読んでも分からないでしょうから、18節を読みます。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その妻マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身をもになった。ヨセフのショックはひどかったでしょうね。自分には身に覚えがないのに、突然言い出しのマリアが妊娠した。多分相当ひどいショックを受けたと思います。心の中に怒りさえ覚えたでしょう。日本という国は、まあ、他のそのヨーロッパのキリスト教国に比べるならば、ずっとそのあの こういう男女間の倫理は、あのいわゆるに緩い国ですね。浮気は男の会社だという話が、あの言葉があったり、それからこのまあいろいろあります。最近の話題を挙げるならば、私の心に引っかかっているのは、あの安藤さんがスケートのですね、あるいはあの人がそのシングルマザーのがのなな何かね、その表彰されております。ちょっとあの古い道徳感を持っている人ならば、ちょっと今の風潮に対して警鐘を鳴らさなければならないと思うほど、日本という国はこのいわゆるそういう性の倫理に関して人々の考え方は緩いんですね。要するに昔夫もないのに、結婚もしてないのに、女性があのいわゆる子供を産んだりすると、後ろ指を刺される。そしてまた、そのことを女性自身世間の目から隠そうとする。けれども彼女は平気で、私は子供を産んだ、 でもその子供の父親と結婚しない、別にまた恋人がいて、その人と結婚するとか、彼女は平気で言っている。そしてそのシングルマザーの表彰式に立派に子供を育てている、表彰されております。ちょっと、まあ、 あの僕らの古い年寄りにはちょっと理解はできないような風潮が日本に流れております。しかしここにおいてあのユダヤの国においてはこれおあの夫もにいあの言い名付け以外のこのあの妊娠をしたらこれは姦淫を犯したものとして立法によって裁かれて晒し者にされて大変な目に遭わなければならない。ここに書いてあるように夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒せようとした。ユダヤの立法におきましては姦淫の罪は死刑に値する。晒し者にされた上でさらに厳しい刑罰が待ってまして石で撃ち殺される。そのような厳しい立法の下にあってあのヨセフは何とかしてマリアを愛していたので何とかしてその晒し者にはしたくない。だから密かにそのいわゆる婚約を解いてあのそれこそ密かに自分の元から晒すようとした。でも夢のうちにお告げがあった。ここに書いてある二節、マタイの福音書の一章の二節、彼がそのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自分のためをその日にから救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためである。そして24節に行きます。ヨセフは眠りから覚め主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ書いた。ですから言うならばこの聖書の中で旧約聖書の中で一番初めにイエスを神のことを認めたカップルはヨセフとマリアであるということができます。まさにそのヨセフとマリアは聖霊から夢の中でこの夢を見たとき初めてそこでイエスを特別な方そしてこのインマヌエルと唱える呼ばれる、訳すと神のは私たちと共におられる、そのお方がこれから生まれてくるイエス、このマリアのお腹の中の子イエスがそこの方であるということを信じました。すなわちイエスを救い主として初めて信仰を受け入れたんです。ですから一番最初にあのいわゆるイエスを神のことを認めた人、文字通り聖書に記されている一番最初のカップルであるということができます。そしてここに書いてあるように25節、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供をイエスと名付けた。あ、イエスとつけた。こう書いてあります。感謝を聞きます。私たちもこのヨセフとマリアのように神様が示してくださったことを素直にあのいわゆるあの 余談をなく自分の考えを入れないで信じることができたら本当に幸いですね。ヨセフとマリアはこの瞬間に聖霊、この夢を見、ご聖霊が、あの夢を見せて、見させてくださって、その夢を見たとき、そのことを素直に信じて、自分の考えも入れず、はい、そうですか。あなたのおっしゃる通りです。この子は神様がくださった。神の御子でございますというふうに素直に信じて、ここに書いてあるように主の使いが命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれた分まで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけ、よくその誕生物になってイエス様が生まれた、お生まれになった馬小屋から、馬小屋の中でお生まれになった、そこまでその焦点が置かれて、その前にマリアとヨセフの信仰があったということをなおざりにされごたちですけれども、今日私たちはマリアとヨセフの信仰があったからイエス様が生まれてきたんだ、生まれることができたんだということをもう一度再認識して、そして私たちの罪のために神様がこれほどまでに深い愛を持って、そのいろいろな手足を踏んで、やがて救いにイエス様を生まれてきてくださったということをもう一度再認識してまいりましょう。感謝します。お祈りします。